今回は、堂本明夫氏による社会教育の再設計について書かれた資料を皆さんと一緒にちょっと深く見ていきたいと思います。資料を読むと、社会教育の再設計とか、公民館の再発見なんて言葉が出てきますけど、これどうやら社会教育のあり方自体を見直そうっていう、そういう動きがあるみたいですね。
そうですね。その動き自体は、まあ、非常に重要だと筆者も考えているようです。ただ同時にですね、かなり本質的な問いも投げかけてあるんですよ。
ほう、本質的な問いですか？
そもそも社会教育の実態はあるのに、一体なぜどこをどう再設計する必要があるのかと。ここがはっきりしないと議論にならないんじゃないかっていうことなんですよね。これは、かなり確信をついてるなと思います。
なるほどなるほど。単に見直そうって掛け声だけじゃなくて、具体的に何が問題で、じゃあどう変えるのっていう、その具体的な中身が問われてるってことですね。
そういうことです。
では、その点について筆者はどう掘り下げてるんでしょうか？
まず、筆者が問題視しているのは、その社会教育っていう言葉そのものの、なんというか曖昧さなんですよね。
曖昧さですか？
はい。社会って言葉自体が、まあすごく広いですし、担い手も本当に様々じゃないですか。学校みたいにカチッとしてなくて、ノンフォーマルとかインフォーマルな活動が多いので。
ああ、なるほど。
そうなると、全体像がつかみにくい。結果として、社会教育って結局何なんだろうねっていう共通認識を持つのが、なかなか難しい状況にあるんじゃないかと、そういう指摘ですね。
確かに言われてみれば、行政の担当部署の名前を見ても、障害学習課ってなってたり、あるいは部署ごとなくなっちゃったりとか、なんかこう一貫性がない感じはしますよね。
そうなんですよ。
これが筆者の言う社会教育の危機の、まあ一つの表れっていうことなんでしょうか？
まさにその通りだと思います。で、この危機の、じゃあ根本原因は何なのか、それを探ることが再設計の第一歩だと筆者は主張していますね。
ふむふむ。
人物金、まあ資源不足っていうのはよく言われるんですけど、それはどちらかというと表面的な問題で、もっと深く、そもそもなんで社会教育の必要性とか、その優先順位が社会の中で低く見られがちなのか、その根本的な理由を突き止めるべきだと。
地域づくりと人づくりって社会教育がずっと担ってきた役割ですよね。今の社会でこそむしろ重要性は増してるはずなのに、なぜか評価されにくい。これは興味深い点ですね。筆者は何か原因として具体的に挙げていますか？
いくつか考察はしていますね。例えばなんですけど、かつて障害学習っていうのが、まあ一部のちょっと時間とかお金に余裕がある人たちのものみたいな見られ方をされた時期があったりとか。
ああ、ありましたね。そういうイメージ。
あるいは公民館なんかがちょっと一部のグループの、まあ、占有物みたいに見られてしまった、そういう過去の影響ももしかしたら無視できないんじゃないかと。
なるほど。ではもっと本質的な原因としてはどんな点が挙げられていますか？
筆者が特に重要だと考えているのは大きく2つですね。
2つ。
はい。1つは障害学習っていう、まあ、素晴らしい理念がありますけど、これを社会教育が本来目指してきた地域づくり人づくりと十分にこう結びつけられなかったんじゃないかということ。
ふむ、理念と実践がうまくつながらなかったと。
そうですね。で、もう一つが学校教育との連携です。いわゆる学者連携、これがなんかこう掛け声はあっても実質的にあまり効果的に機能してこなかったんじゃないかと。
ああ、学者連携、コミュニティスクールみたいな動きはまあありますけどね。でも学校側は働き方改革でもういっぱいいっぱいだし、社会教育側はやっぱりリソースが足りないと。なんかこう連携しようにもタイミングがすごく悪かったみたいな、そういう側面も指摘されてますね。
そうなんですよね。まさにそのタイミングの悪さっていうのもありますね。で、そういった現状を踏まえて筆者が強調したいのは、まず社会教育の関係者自身がですね、自分たちの活動範囲とか、その故障、名前の意味とかをもっと明確にして、お互いに理解を深める必要があるんじゃないかと。
関係者間の相互理解ですか？
ええ。狭い意味での社会教育、まあ行政が関わるようなものと、もっと広い意味での社会教育的な活動、NPO とか市民活動とか、いろいろありますよね。
はい、ありますね。
その両方の存在をちゃんと認めて協力し合う関係を築くべきだと。いや、うちはうち、そっちはそっち、みたいな、自分たちの活動さえ良ければいいっていう姿勢では、やっぱり大きな力にはなれないよ、と。
なるほど。それは大事な視点ですね。そしてもう一つは何でしたっけ？
もう一つは、その学校も含めた地域社会全体の教育力を高めるという視点ですね。教育は一つなんだと。学校教育、社会教育、家庭教育、いろいろありますけど、部分最適じゃなくて、全体の合力、つまり総合力をどう高めるか、そういう考え方が重要なんだと。
合力ですか。面白い言葉ですね。全体の力を合わせると。
まさに。いじめとか不登校の問題とか、あるいは教員の多忙化といった学校が抱える様々な課題も、実は地域全体の教育力がちょっと弱ってたり、連携が不足していることと無関係ではないんじゃないかと筆者は示唆してるんですね。かつて学校教育と社会教育は車の両輪だなんて言われましたけど、あれを単なるスローガンじゃなくて、実際に成果の総和を高めるための具体的な連携策として今こそ見直す時期に来てるんじゃないかと。
なるほど。
限られた資源の中でやっていくには、あらゆる教育の力を結集していく必要がある。これが筆者の主張の、まあ、核心部分かなと思いますね。
今回は社会教育の再設計をめぐる議論、特にそもそもなぜ見直しが必要なのかという問いから始まって、その根本原因を探り、最終的には学校を含む地域全体の教育の合力を高めようという視点につながる流れを見てきました。いやー、非常に考えさせられる内容でしたね。
ええ、そうですね。単に社会教育の課題を指摘するだけじゃなくて、教育に関わるいろいろな主体がこれからどう連携して相乗効果を生み出していくべきなのかという未来に向けた提言になっている点がすごく印象的でした。
そうですね。この議論を受けて、もしかしたらあなたの身の回りにあるさまざまな学びの場、例えば学校はもちろん、地域の活動とか職場での学び、あるいはオンラインのコミュニティなんかもそうかもしれませんね。そういったものがどうすれば互いに連携してもっと大きな教育の力を生み出せるのか、少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。